四角自然のサイクルという一つのサイクルはありたった一つしか存在しない。四角この世に善とか悪というのは本来存在しない。良いや悪い、花にもって良い悪いとしているのか。四角農業では虫の枠とか病気になるというが、農業に関わらず人間の病気も偶然には起こらない。四角どのようなものも必然で起こる四角、それは根拠があるからで、例えばどうして山になるのかという原因が必ずある。四角その原因を理解しないで病気が治るということは絶対にありえない。四角病気とは自分がこれからどのように変化していかなければならないかを気づかせるためのものである。四角本来どのような人間も自分の病気は自分で治すことができる。四角病気は自分で作り出したものである。四角病気というものは自然の仕組みの一つのサイクルに順応していかなければ細胞は治らない。四角それを結果的に病名として人間側が勝手に名付けただけす。四角場を構成するには必ず意識、考え方という案がかかっている。四角そういったメカニズムを学ぶ、体験、体得、ことが大切。四角自然が作っている大宇宙のサイクルというものが存在する。四角どのようなサイクルかというと、物質を構成していくサイクルと物質を崩壊させるサイクルである。四角このサイクルはたったこの二つしかなく、サイクルを目で見ることはできないし、またそれを測るための計測機械もない。四角結果というのは原因なくしては決して起こりうない。結果はテスターで測ることができるが、その原因となるサイクルを測る方法はない。四角しかし、結果を見ることによってサイクルの存在を理解することができる。四角病気という結果は存在する。ならば、その原因のサイクルを理解するために病気という結果を見ることが大切なのである。四角もし、癌という病気がなければ、人間は即死する。即死を避けるために癌は存在している。癌とは異常細胞であり、新陳代謝が起こらず、正常細胞が生まれない状態になっている。四角では、どうして異常細胞が発生するのか。または、どうして正常細胞が生まれないようになるのであろうか。四角これは、人間だけでなく、植物もみんな同じである。畑の病気も同じ意味。なぜ、そのように起こってくるのであろうか。四角どれだけ植物の側の原因を追求しても無理。なぜかといえば、植物に出てきた現象は、結果だけだから。それには原因となるサイクルがある。それがわからないとダメ。四角、病害虫、虫、病気、病気も虫も偶然に来るわけではない。一つのサイクルが存在しているので、その結果として現れる。四角どのような仕組みかというと、土壌には土壌菌が無数に存在し、この土壌菌は大きく分けるとプラス、プラス、K とマイナス、ハイフン、K の二つに分かれる。プラス、プラス、K の微生物は土壌の上の型に存在し、マイナス、ハイフン、K の微生物は土壌の下の型に存在する。これは一つの法則である。四角私たちの身体の中も同じように椅子の中には、プラスの乳酸菌という菌が存在し、大腸にはマイナスの大腸菌が存在している。そして、マイナスの菌を胃に入れると食中毒などで死んでしまうことすらある。天地をひっくり返した状態だからプラスの世界にマイナスを入れるとショートするのと同じなわけである。四角天地をひっくり返して人間が死ぬことがあるように、畑も同様に死ぬ。それは、天地返しをして、大きなトラクターでひっくり返すと上にいるべき菌が下に行き、下にいないといけない、菌が上に行ってしまう。四角そして、菌同士は自分の位置に戻ろうとする。これが自然治癒。だから、戻るために病害虫が出てくる。四角それによって微生物は移動し、その後遺症として病気が発生したというようなものである。四角、人間の病気と畑の病気は全く同じ。ただ、現れた形が違うだけ。四角土壌の状態が正常な状態にならなければ、その上に乗っている植物はみんな異常になってしまう。四角考え方が異常な人に天候吹きを全うすることは不可能とも言える。四角このようなことは、現代のすべての業種に対して現れていると思う。四角例えば、車から排出する CO2 にしても、エンジンというものが開発され、便利さを追求することにより、排気ガス、ダイオキシン、重金属などが発生することになってした。四角しかし、本来の自然の仕組みに従って、そういった駆動値からや消化器官を作っていたならば、このようなものは出てこないはずである。なぜなら、自然、という一つの宇宙のサイクルを使うだけだから。四角その自然の法則を無視して逆の考え方を使って生産性を上げようとしたり、物を作ってきたため、にセシウムやダイオキシン、重金属というものが発生した。さらにそれらの物質は、一般的に、消えない、という常識を持っている。四角しかし、それらの常識は、過去の学問の上に成り立っているものである。仮に、一般的にそのように定義されているが、その常識を無視して処理を言っていくといとも簡単にセシウムは消えていくのである。四角しかし、そういった事実も現代の先生たちは、詐欺扱いをして信じない。多くの先生たちは、実験もせずに先入観だけで否定することが多いのである。しかし、実践に勝る真理はないのであり、何度やっても結果がそのようになってしまった場合は、常識は変化していくことになる。四角本来、科学とは、そのように常識を変えていく世界のはずであった。四角常識が変わっていくとそれは意識そのものであるので、結果というものも変化していくことになる。これは、今の時代に取り入れていかないといけない考え方である。四角物質とは何かというと、すべて、空、空からできている。四角我々は空気を吸って生きている。 畑も空気を吸って生きている。しかし、我々は空気を吸うから生きているのではない。また、ご飯を食べて生きているのでもない。四角食べ物には何の栄養もない。何の力もない。ではなぜ、食べると力になるのであろうか。四角エネルギーとは、一言で言えば、空気。つまり、気、である。物質と空気とのバランスが取れた状態、つまり調和させることだが、この調和の世界を元気という。これは、通常の正常サイクルである。しかし、物質から気が抜けていくサイクルを腐敗のサイクルという。ものが腐っていくことである。四角では、腐ることは異常か。気、人間も皆死ぬと腐っていく。どのようなものでもいずれは空気に転換していく。腐るとやがて水になる。そして、水は蒸発すると空気になる。四角すべてが空気から出来上がっている。つまり、空気から出来上がっているものは、空気に変えていく。四角人間だけでなくすべてがそうなのである。どのようなものにも一つの原理が働いている。人間もテレビもみんなそうである。四角テレビやラジオは、電波によって映像や画像が出てくるが、テレビやラジオの機械自体は単なる箱。電波を出している側に力がある。人間も同じ。四角人間も一つの空、空、という生命、生命エネルギーが送信されている存在。それが自分なんだということを理解しないといけない。四角理解しない結果として、自分は自分だけできているのだと思っている。そして、自分は自分なので、他の人とは違うとか、関係ないとか、他人は他人、自分は自分、そのような考え方が出てくる。四角テレビもラジオも NHK に合わせると NHK が見られたり聞けたりするのと同じように、人間も宇宙の何微動という電波に合わせると自動的に導かれていく。四角では、なぜ導かれないか。というと、自分が個人的な考えを持っているから。自分は自分で生きていて、とか、自分が考えている、とかいう考えである。四角ならば、考えるな、と言ってしまうと矛盾になるが、考え方に問題がある。思い方に問題がある。同じように、そういったものが土壌にも存在する。四角では、どうして化学肥料がダメなのか。しかし、これも本来は、答えは聞いてはいけない。どうしてそうなるのだろうか、こうなるのだろうか、と自分に矢をかけた時にサトシ恵みというエネルギーが入ってくるのである。他人から聞いたもので、エネルギーが入るということは絶対にない。なぜかといえば、案がかからない限り、エネルギーは入らない。四角人間も、物を食べることで胃袋に案がかかり、案がかかると、あの高い方にエネルギーという気が入ってくる。そういう力で動いてる。四角畑に肥料をやると作物が育っていくと、一般的には定義づけられてる。つまり肥料イコール作物の生育にとって欠かすことができないもの。しかし、肥料とは、土壌菌の餌のことである。土壌菌がパクパクと餌を食べる。すると、土壌菌の案が上がる。つまり、土壌の案が上がる。土壌の土案が活発化して案が上がるとあの高い方へ、エネルギーという空、空、が入ってくる。その力で、植物は伸びて育つ。四角車のエンジンもガソリンで動いていると思っているが、車のエンジンもシリンダの中でガソリンを爆発させて泡を上げている。これもあの高い方へ空、空、が入り、ピストンを動かしている。すべては、たった一つのメカニズムで存在しているのである。四角では、なぜ、キャベツ、ブロッコリー、大根、などなどいろいろな種類の食べ物があって、食べるとエネルギーになっていくのであろうか。四角食べ物には、それぞれに波動を持っている。波動とは微生物のことである。微生物が動いていく世界を波動と言っている。四角波動と微生物は同じ。しかし、今の学問は、波動の世界は波動の学問、微生物は微生物の学問と全部、分離科学、として扱っており、これらを一体のものとして説明している人はいない。四角微生物が多くの波動であれば、人間も多くの波動である。人間とて地球の細胞である。宇宙から見れば人間も微生物。すべては微生物で構成されている。そして、その微生物は波動。四角生命と波動は同じものである。生命、と、命、に違いがないようなことと同じこと。言い方は違うが、同じことを意味している。四角形を作る世界はアルカリ、それを動かしていく世界を酸と言っている。酸とアルカリは、すべて同居している。寿命の前に病気や事故で意識が受けることを、死、と言っている。意識や刃物を引きつける力。死、は、肉体から意識案が抜けること、酸素が抜けることなのである。四角意識とは酸素、空、そのものでもある。四角考え方がたくさんある世界を多元説という。考え方が一つしかない世界を一言説というが、多元説で真の世界を目指すことは絶対にできない。迷ってしまうことになる。四角今までの教育や習ってきた世界では、どうしても比較する癖がついている。実験してみた結果、すべてその一つになってきたために証明されたので今こうして話している。四角しかし、やらないで批判する人がたくさんいる。つまり、未経験者が経験者に説法をすることは不可能である。あなた、やったことはありますか？で終わってしまう。四角何回やっても、同じ結果が出たならば、たとえ、ニュートンの法則もオームの法則も否定せざるを得ないのである。アンペアも電圧も比例しないモーターも存在している。四角重力や重さやいろんな関係が科学的に定理として法則として存在し、そして、いろんなそれらを組み合わせて航空力学や電子工学などの学問が存在しているが、全く役に立っていない。四角重さと揚力は全く無関係な存在。どのような重さのものでも簡単に浮いてしまう。なぜか。 四角それは、外気圧と内気圧の差、という、たった一つの法則があるからである。外気圧とは詰圧的圧とも言っている。これに対して内気圧という体内の圧力がある。このうち気圧が外気圧よりも高くなければ人間の意識は抜けてしまう。ただそれだけの世界なのである。四角物質を構成させた状態に保つ。または、物質を維持しておきたければ、内気圧を高くするしかない。四角どうしてかというとそれが法則だから。例えば、海の水は腐らないが、どうしてかというと、外気圧よりも水圧という内気圧が高いから。それにより海の水は、真空エネルギーという、空、空を引き込んでいる。常に吸引して呼吸している。引いて出して引いて出して、という呼吸を常に起こしている。永久運動として起こしている。これは、永久機関である。四角しかし、そのような海の水でさえ、コップやバケツに取っておけば腐ってしまう。どうしてか。バケツの中の水圧と外の気圧の差が逆転するからである。水圧が小さくて気圧が高くなり、高い方にエネルギーが移動する。そうなると、今度は水が腐ってくる。四角畑も同じである。畑もどうして作物が伸びてこないか、また、連作障害がなどが出てくるか、といえば、土の圧力、土圧が低くなるからなのである。なので、土圧を上げるための肥料をやったり耕したりする土作りが存在している。その土作りも庭、鳥クソやトンクソや牛クソを入れるだけが脳でない。そこに何を育てていくかが大事なのである。四角もし、ブロッコリーを作るのであれば、堆肥を作るときにブロッコリーを作っていく微生物を投入して発酵させていく。ブロッコリーには、ブロッコリーを構成する部品が存在している。その土地に部品がたくさんあるところに種や、苗を植えると、作物は土地から部品を調達して成長していくことができる。しかし、部品がなければ調達できないために伸び方が遅いか、もしくは片輪になってしまう。これを病気と言っているのである。四角病気というのは、部品欠乏、エネルギー欠乏なのである。だから、病気とは、そういった空と物質とのバランスが取れていないということなのである。四角連作障害というのは、何回も畑に同じものを作っていると連作障害が出ると言われているが、同じ作物を作っていると畑から同じ気が吸収されていくので、土壌の中を構成している微生物が、なくなってしまう。なくなると必要な部品を調達できなくなるので、片輪の作物となっていく。これがいわゆる障害なのである。四角同じ部品がなければ構成していくことはできない。なければ作ることができない。これが連作障害。ならば、連作障害や病気は偶然になるものなのか。偶然ではありえない。調達ができなかっただけ。四角もし、連作障害を避けたいのであれば、ほうれん草の場合、ほうれん草の原からでを発酵させて巻いておくことが大切である。四角そのようにして部品調達をさせておくこと。その作物本体を構成している菌を畑に撒くのが確かな良い方法なのである。四角であるから、作物を収穫した時1割でも2割でも取れて作物を発酵させたものを、また次回よろしくお願いします、という気持ちで、肥料にして撒いて念じていくということが大切なのである。四角偶然と必然という言葉がある。しかし、それは、偶然にそうなったということではない。偶然になったということがあって、これは必然的になったということなのである。二元説である。偶然と必然は二つの意味を持っている。しかし、二つの意味ではなく、すべて必然で動いているということなのである。このことを前提に見ていくと、必ずどんな人も一つの道に導かれていく。四角いろいろな説から形を追求していく結果に、今の経済が存在している。では、今の経済は良い状態か。誰もそう思ってはいないと思う。経済というのは一つの結果である。農業も医学も、すべて一つの結果として出ているだけである。四角、農薬を使わない農業、とか叫ばれて聞いているが、確かに農薬の使いすぎは否定できない状況。しかし、農薬だけがブレーキではない。農薬を使っていかなければならないという考え方に病気が存在している。四角自然界に農薬を使わなければ栽培できない作物などは、一物もないことに気づくことが大切である。アフリカの象を見ても、彼らには病気がない。仮に大腸菌の水を飲んでも彼らは生きてる。四角菌が入るから病気になるという考え方を否定はしてはいない。あるからなるのは当然。しかし、その上で、その病気の周波数を自分が持っているからという原因がある。であるから、自分の肉体に考え方に病気という周波数を合わせると、皆さんはインフルエンザにかかる。これは、インフルエンザと同じ周波数を持った時に起こる現象。四角仮に、菌が本当に肉体を侵すのであれば、全員が大腸菌の入ったお弁当を食べたとすれば、全員が病気にかからなければならない。しかし、必ず、かかる人とかからない人が出てくる。どうして病気にかかる人とかからない人がいるかといえば、基本的な意識が違う。意識という周波数が違うからなのである。つまり、病気という周波数が合わないから病気という状態が出てこないということが言える。逆に言えば、インフルエンザやコレラ菌は、地上に存在しているが、決してなくなるものではないと思われる。しかし、実は、自分がそこに合わせるか合わせないかの問題なのである。つまり、意識すると現れる。想念は実現の母ということなのである。四角イエス様がおっしゃったような言葉であるが、思ったものが現れる。四角意識の周波数と空、空の中には無限の周波数がある。 人間の作った電波ですら何種類もの数の周波数が存在している。しかし、それらは目に見えるものではなく、直接感じることのできるものでもない。しかし、何千、何万を超える電波は実際に飛んでいる。電波が目に見えないし、感じられないが存在しているのと同じように、病気という周波数も無限の数が存在している。近くだから、この水を飲むとガンが治る人と治らない人がいるのも同じことである。これも、水の力によるところだけでない。確かに良い水というのは、サイクルを持っていて正常なサイクルとして存在している。そういうものを飲むと身体に良いことは事実である。しかし、身体に良いということと身体を維持していく意識とを切り離してはいけない。視覚意識には絶対、不従なのである。例えば、そんなの良いわけがない。意味わかんない。私には関係ない。という考えは、すべてのものを拒否してしまう。視覚すべてのものを拒否すると、つまり、この水を飲んでもガンが治る人と治らない人がいるというのは、そのためなのである。視覚、治りたい、というよりも、なぜそうなっていくんだろう、どうしてこんな病気になっていくんだろう、ということを、追求していくだけで、病気というのは変化していく。大体肝臓の問題や病気、病害虫には、酸性系とアルカリ性系がある。病気には中性系というのはない。酸化アルカリのみである。視覚はブラムシや何は、葉っぱの表面に沢山ついてくる。外に出てくる世界、植物の外側に出てくる虫は酸性系の虫である。反対に植物の心理中に入っていく虫はアルカリ系の虫である。視覚虫には中性というのはない。だから、作物を中性にしていけば虫は寄りつかない。視覚中性とはバランスのことを言う。空と物質のバランスをとっていくことが中性である。それを昔から、調和、や、病気とは不調和の結果、と言っていた。視覚不調和とは調和していない状態のことを言う。視覚調和とは、空というサイクルと物質というサイクルのそれぞれのサイクルのバランスが取れている状態。これが大事で、このバランスが取れていない結果として病気が存在している。また、その中に食べ物や水や植物の力が存在してる。視覚良い野菜は良いサイクルを持っており、正しいサイクルを持っている。正しいサイクルの食べ物を食すれば、自然の力が利用されて促進していく。これは、川の流れに沿って下っていくようなもので、舵を切っただけで船はスルスルと動くようになる。それを水に逆らって漕いでいるような状況であれば、いくら頑張って漕いでもなかなか上流まではたどり着くことはできない。はい。それが、今の現状。舵を切る前に疲れてしまう。視覚空という世界、また、空気は、すべてを生かしてる。人間だけでなく、犬も猫もすべて万造万物、動物植物、鉱物、すべてを生かしている親である。この親はたった一人しかいない。その上で私たち、子供がいる。私たちは、親の子供みたいもの、また、細胞みたいものである。親から見れば、可愛い子供。60億の人間が一人の子供だからである。視覚しかし、子供から見て親に感謝したことはあるであろうか。今日は空気が吸えて感謝します、とか。お金をもらうとありがたーと言うであろうが、空気を吸ってありがたーとは言わない。視覚物質には感謝するが、物質を構成する人に礼儀を持つ人はほとんどいない。何が言いたいかというと、たった一つの生命が全てを生かしているのである。視覚つまり全てが海兄弟である。60億、70億という全世界の人類、また、動植物、鉱物、全てが兄弟なのである。この一体感を持って、日常生活を送っている方がどれだけいるであろうか。視覚この一体感を持って生きているという考え方を持っていれば、どんな天災が起きても守られると思うのである。なぜかといえば、空という世界は、一つだからである。我々も物質も全てが一つで構成されているのだという、意識の周波数、は、空の周波数と同調するからなのである。これを、九死に一生、という。視覚津波や地震でお亡くなりになるのも、偶然ではない。津波に飲まれるというのは、津波の周波数と同調しているということである。津波に意識なんてあるのかというかもしれないが、どのようなものにも意識と物質があり、これがいわゆる質量なのである。視覚物質は、質量とエネルギーで構成されており、どのようなものにも意識が存在していると言える。人間だけではないのである。視覚意識を持っているのは、動植物も鉱物もである。汚い話だが、おしっこやうんこもそうである。リアルから対比を作る。視覚物質が空に戻る前には、水になる。自然の仕組みに従って強制発光させると40分ほどで対比を作ることも可能。すべてが実験の中で結果が出てくると、原因というものも否定できなくなる。視覚飛行機も構造を内部の圧力を高めるような構造で作り、外気圧と内気圧を逆転していく力を使うようにすると飛行機は UFO のような動きをする。鳥のようにバックしたり途中で止まったり、いろんな動きをしていく。しかし、普通の飛行機がそうはいかないの。は、波動という微生物が足らないのと同じで、いわゆる栄養失調である。視覚畑も栄養失調になると連作障害が出るように人間にもそういうことが言える。これらは、みんな、今までやってきた結果でこうなってきたということで、このようなことが分かってこなければ人類の存続も難しいのではないかと思う。